サークル紹介。今週は湘南台公民館で活動していらっしゃいます夢画会の皆さんご紹介しています。2日目の今日はまずはこちらの講師の先生、唐木信親先生にお話をお伺いしていきます。唐木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速ですが、唐木先生がこちらを指導するようになったきっかけや指導歴をまずは教えていただけますか。
具体的にはね、ここのサークルが出来上がって、指導者がいなかったっていう、ね、そんな関係で、私はね、古武士荘っていうところがあるんで、あそこで今でも行って油絵のこうサークルがあるんですけども、その指導をしているんですね。そこのところに自分たちでこう自主的に勉強してたんだけども、誰かに何か言ってほしいっていうような、そんな気持ちで、私のところへ訪ねてきた。それがこう今言ったこの2006年の、で、じゃあこの水曜日のこの感じだったらば時間が空いてるから私でよかったらってことでここへ来ているっていうのが現状なんです。
では本当に長くこちらを、指導されていらっしゃるということですが、皆さんのモチーフというのはどのように決めていらっしゃるんですか。
ここの会の特徴はね、一人一人皆さんが自分が持っているテーマ、それをいかに表現していくかということでやってられるサークルなんですね。ですから、作品を見てもらうと分かると思いますけど、みんな一人一人が自分のテーマで描いているっていうのがこのサークル。
先ほども先生からのアドバイスを本当に皆さん熱心に聞いていらっしゃいましたね。
そうですね、私は聞くときでも、どんなものを表現したいのかっていうのが絵のやっぱり元になってますからね。それをどういう形で自分の内面を外に表していくか、そんなことで話してますので、それを聞いて自分なりにまた表現をしているということですね。
では唐木先生がこちらを指導される際に何か心がけていらっしゃることはございますか。
人間一人一人みんな個性がありますから、同じものってのはありえないので、その方の心の中にあるものをいかに表現していくかというものの手助けをできればいいな、そんなつもりで来ています。
先生から見てこちらのサークルの雰囲気いかがでしょうか。
とってもいいですよ。出かけてくるのは楽しみでね。で、途中ここで書かれたものが1週間家へ帰ってやって、その次の週になった時にどんな風にして作品が変わってくるのか、それを見るのも楽しみとして来ております。
まずはこちらの講師の先生、唐木信親先生にお話をお伺いいたしました。唐木先生、ありがとうございました。
はい、失礼します。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。木村珠子さんです。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
木村さんは最初からのメンバーということで、2006年からということですか。
その辺がちょっと曖昧なところがあるんですけれども、多分2006年ぐらいからってことですね。
最初はどんなサークルだったんでしょうか。こちらは
最初5人で始めたサークルだったんですけれども、先生なしでちょっと始めてみようかっていうことでやってみたんですけれども、なかなかそれではうまくいかなくって、でやはり先生にお願いしたいっていうことで、で古武士荘でやってらっしゃる唐木先生をみんなでちょっと訪ねていって、でお願いしたっていういきさつはあります。
唐木先生にお願いをしてすぐに OK の返事はしてくださったんですか。
OK してくださったと思います。ごめんなさいね、今回の取材で私も古い資料を広げてみて、でもう15年経ってるんだ、で最初の頃のことが本当にごめんなさい曖昧になってきちゃってるんですけれども、先生お願いして心よく受けていただけたと思います。
ではこちらのサークルの夢画会という名前はどんな由来で付けられたのかをご存知ですか。
そのメンバー5人も絵をやってるメンバーだったんですけれども、支店とかに出してみたいねっていう気持ちもあったんですね。で、夢を持って描けたらということで夢画会としました。
本当にね、素敵なお名前でいらっしゃいますが、今の支店のお話も出てきましたが、皆さん毎年出店されていらっしゃるんですか？
そうですね、その時にそうしたいねの思いが今はそういう形になりましたね。で、賞を取ってる人も何人かいますので。
そうですね、はい、でも本当に皆さん本格的な絵ですよね。
本格的かどうかってちょっと自分としては何とも言えないんですけど、でもみんなそれぞれ楽しんで描いてますね。
今楽しんでというお話出てきましたが、本当にこちらのサークル賑やかで楽しそうですね。
本当に申し訳ない、今ちょっと取材中ですけれども、みんなもう盛り上がってお話がお話花咲いてますけれども、月に2回で、まあコロナ禍っていうこともあって、まあこういろんなメンバーに会えるのもその機会だけで、その時に絵を持ち寄って、その絵を先生に見てもらいながら、みんなもああでもないこうでもないってこうおしゃべりしたりとか、はい、それも楽しみの一つですね。描くこととおしゃべりすることがやはり楽しみの一つにはなってます。
メンバーの皆さんからもアドバイスをいただけるんですか？
勝手な思いで喋ってますねごめんなさい。先生はちゃんとおっしゃっていただけるけれど、あ、いいねとか、うん、そうだねっていうような感じで、そうですねそれぞれが、はい、
だから皆さん先生の周りに集まっていろいろお話をされていたわけですね。
そうですね、
ね、本当に、ね、楽しいサークルなんですが、ではいつまでもお元気にこちらのサークル活動を楽しんでいただければと思います。木村珠子さんにお話をお伺いしました。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては古郡玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古郡さんはこちらに入ってもうどれくらいですか？
そうですね、もう十何年だろう、木村さんの後に入ったくらいですので、ええ、
もう結構長いですね。
長いですね。そうですね。
古郡さんはどんな時に絵を描くのがお好きなんですか？
そうですね、海外に行ってちょっと風景画をちょっとなんていうんですか、ちょこちょこっと描いたり、そうですね、そんなのを描くのは好きですね。ええ、
今はなかなか海外に行けなくなってしまったかもしれませんが、では旅行の際にはいつも道具を持って行かれていたわけですか？
そうです、そんな大げさなものじゃなくて簡易的なものを持って、ちっちゃなスケッチブックを持って、それで帰ってきて描いてバスの中で描いたり、ええ、そうですね、結構いろんなところ行って描きましたね。
中でも何か思い出に残っている場所ってございますか？
いろいろありますけど、なんていうんですか、モロッコ行った時のその民族衣装っていうか、なんていうか、そういうのを描いたり、そうですね、人物、思い出にありますね。なかなか見られない、なんていうんですか、服装っていうか、
そうですよね、海外ならではのまたね、文化というのも知れるわけだと思いますが、そんな古郡さん、お孫さんも絵に興味があるということで、面白いことをやってらっしゃるとお伺いしました。 そちらもご紹介いただけますか？
はい、榎本ココナって言うんですけど、小学校5年生で、時間があったり、ちょっとしたほんのちょっとした時間と紙と鉛筆があると、絵のリレーをやります。
絵のリレーというのはどんなことをやるんでしょうか？
例えばですね、私が顔を描いて、こっちゃんっていつも言ってるんですけど、こっちゃんが髪の毛を描いて、じゃあ私がそこに帽子を描こうかって、帽子を描くと、孫がじゃあその帽子にリボンを描こうかっていうふうにして、それからじゃあ私が眉毛を描くから、でこっちゃんが目を描いて、で私が鼻を描いて、そうすると孫が笑ってる顔か唇を描いたりとか、そういうことをやってますね。
今ちょうど私の目の前にね、その絵があって見せていただいたんですが、はい、本当に小学校の5年生が描いた絵とは思えない、もうセンスありますね。
なんか好きみたいです。私がちっちゃい時からうちに来てたので、それを見てたのかなと思いつつ、絵が好きみたいです。
そうですか、ではそんなこっちゃんもこのラジオを聞いて、まさか自分の、ね、話が出てくるとは思わないと思いますので、
そうですね、嬉しいです ね、
じゃあぜひ一緒に聞いてくださいね。
は
い、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。